30、40代女性の心のお悩み解決、今井紗衣子と
由美子のそれわかる。
はい、ということで6月第4週のそれわかるが始まりました。皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、ということで、本日もお悩みいただいておりますので早速ご紹介していきたいと思います。由美子さんお願いします。
はい、長女さん47歳の方からです。
はい、
中学3年生の子供がいます。反抗期のこともあり、進路についての話をするのがとても難しいです。本人は進学を希望しているようですが、具体的な目標が見えず、何をしたらいいのかわからない様子です。どうやってサポートすることが本人にとって良いのかと悩んでしまいます。というお悩みをお寄せいただきました。
はい、長女さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、由美子さんとね、同い年の。お子さん、ね、中学3年生のお子さんということですね。はい、反抗期なこともあり、はい、進路について話すのが難しい。
はい、全く同じでございます、
はい、由美子さんのお悩みかっていうぐらいね、はい、深くうなずいて読みながらうなずいているところではありますけれどもね、うん、でもどうやってサポートしたらいいのかっていうのはね、やっぱ親としてはね、きちんとこう、うん、サポートしていってあげたいですよね。受験で子供にとってもチャレンジですもんね。
うん。
なんか、一つは、本人が進学を希望しているようだっていうところは分かってるっていうところあると思うんですけれども、うんうん、なんかこう、反抗期で、まあ本人も例えば話したいけど親に相談しづらいみたいなことがあるのだとしたら、うん、親としてはその本人がそういう進路についてで話ができる人とか場所とかそういうところを作ってあげる、うん、サポートをするっていうのも一つなのかなっていうのは思うんですよね、うん、もちろん、中学生なので担任の先生とか、学校の先生に相談してるっていうのはあると思うんですけれども、まあ、もし塾にね通ってるのであればそういうところもお子さんにとっては、相談ができる人がいて場所があってっていうところだと思うんですね、うん、でそこと、まあ、親として連携をしていくみたいなことも、一つ、できること、できるサポートなのかなっていうのは思いますし、うん、あとは、なんだろう、普段の会話とかの中で、まあ、何か困ったこととか、相談したいときに相談できるように、本人の話すことを評価しないっていうこと。なんか話したら評価されるって思ったらね、いいとか悪いって言われちゃうと、相談しづらかったりもすると思うんですよね。なので、なるべくこう、オープンな質問しながら、これってどう、進路ってどう考えてるのっていうことであったりとか、どうしてその高校行きたいのみたいなこととかの話の中で、その答えたことに対して、いいとか悪いとか、お母さんはこう思うとかこう思わないとかそういう話をするのではなくて、うん、そう思ってるんだねっていうところで話を聞いていってあげるっていうことが大事かなっていうのは思いますし、まあ、なんだろう、まあ、最終的にはね志望校に合格するっていうことがいいことだと思うんですけれども、うん、まあ、そこに至る過程の中で小さなステップを踏んでいくっていうのはすごい大事だと思うので、うん、今例えば具体的な目標が見えてないとか、何をしたらいいかわからないみたいな時に、目標ってどうやって持つのかみたいな、そのこう志望校を決めるっていうことがステップとして大きいのだとしたら、うん、どんなステップを踏めたら志望校が決められるのかみたいなこととかを一緒に考えて、小さなステップをまあちゃんとこう踏んでいきながら、あ、ちゃんとこう目標に向かってできてるねっていう、その自己効力感、自分はできるよねっていう気持ちを高めてってあげるみたいなこともできるといいのかなっていうのは思いましたかね。で、あとは、親、夫婦で役割をちょっとこう、同じ役割を二人でしなくてもいいと思うので、変えてみるとかね、反抗期で、 お母さんには日常的にどうしても反抗してみしまうみたいな時に、なんかこう非日常空間の中、例えばカフェだったりとか、まあちょっと散歩してみるみたいな中で、お父さんには話しやすいみたいなのがもしあるのだとしたら、そういう役割分担でやってみるのもいいかもしれないしっていうところで、なんかこう連携したりとか、学校とね、塾と、あと、まあ、夫婦間で連携したりとか、あと、子供のね、自己効力感を高めるために、小さな目標設定を一緒にしていくみたいなことの中で、やってみたは、見てはどうかな、というふうに思いました。ゆみこさん、いかがですか？実際今、やってるところだと思いますけれども。
もう、まさしく今、蝶々さんと同じように私は、さやこさんの話を聞いてました。うん
ね、
何いいとかダメとかすぐでもとか言っちゃいがちなん
で、うん、言っちゃいますよね、はい、なんかやっぱり親はその受験とか自分もね経験してきた中で、
うん、
まあ、なんだろうな、見えちゃってる部分もあるというか、
いやそうなんでしょうね、
今頑張らなきゃあと大変なのよとかって見えちゃってる部分もあるからつい口出しちゃう、出したくなるし、まあ私も多分そうなるんだと思うんですけど、ね、でもなんか、それも経験しないとわからなかったりとか、うん、子供はね、未来を先読みはできないから、今までの経験の中でしかやっぱりこう、なんだろうな、未来を見れなかったりもするわけですよね。だからこそこう、なんだろう、大きな目標があったら小さくしてあげるみたいな。で、一個ずつ、まあ、クリアできるよね、みたいな感覚とかを持たせて、やればできるよねってことだったりとか、ちゃんとやること決めたら行動するしかないよね、みたいなこととかを、まあ、体験してってもらうっていうのはすごい大事ですよね。あと、さっき、ゆみこさんの話聞いてて、高校見学とかが、これから始まるっていう話を聞いて、なんかそういうのは本当にこう、なんだろうな、自己効力感を高めていくっていう時にもすごい大事だと思うんですね。そこに行ってみて、そこで自分が生活してる、イメージを持てるだったりとか、ここの中で過ごしてみたいってイメージを持てるみたいなことってすごく大事だと思うので、子供が行きたい高校に、一緒に見学に行ってみるとかっていうのもできるサポートなのかなっていうのは。思いましたね、なんとなく私の中でも学生の頃からもう夏は受験の天王山っていうね言葉があるのでまだ6月だからこれからね山場が来るみたいなイメージではいるんですけれどもね、そこを本人がそう思うかどうかってまたね違ったりもするし、まあなんだろうな、成長過程の中で今ってね、親子関係から少し離れて、まあ社会の中で自分のこう居場所をね、探していったりする時期でもあるから、その親からいろいろ言われるみたいなものって、すごいね、反抗してしまう時期でもあると思うんですね。だからこそそういう学校であったりとか、塾であったりとか、子供が所属してる社会の中で、子供がきちんとこう自分で考えて行動できるように環境を作ったりとかサポートしてあげたりとか、直接ね息子かなわかんないけど子供に働きかけなかったとしても、先生とは連携取っていくとかそういうことが親としてはできることなのかなっていうふうに思ったりしたところです、ね、ということで蝶々さんちょっとできるところから手をつけていただいてぜひ、サポートしきったなってね、感覚を、蝶々さん自身も持てるようになれたらいいかな、というふうに思っています。と、いうことで、このポッドキャストでは皆様からのお悩みをお待ちしております。ゆみこさん、ご紹介を、ご案内をお願いします。
はい。番組では皆さんからのお悩みをお待ちしております。番組ポッドキャストの各エピソードページにリブラボラトリー公式 LINE の URL を載せています。公式 LINE を登録後、メニュー画面よりお悩みを投稿してください。
皆様からのお悩みお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ということで6月も第 4週を終えるところですけれどもね、半年を終える、時期にやってまいりました、うん、ね、毎年この時期こう半年の振り返りみたいなことをポッドキャストでも配信してるんですけれども、うんうん、今年はちょっとお悩みを優先して、
はい、
過去のね、ポッドキャストから掘り出してもらって聞いていただくといいかななんていうふうに思った次第です、はい、ね、ぜひまあ後半に入っていくので2025年も皆様、うん、お悩み一緒に解消しつつですね、いい2025年を過ごしていけたらと思いますので、過去のポッドキャストを掘り出してみて振り返りもやっていただけたらと思います。はい、ということで、次回また皆さんにお会いできたらと思います。本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではまた次回、さようなら。
さようなら。